はい、それではマタイによる福音書の16章ですね、ここでの主題はですね、十字架への出発です。この章はですね、イエス様の公生涯、つまり人々の前に出てきた、生涯ですね、それにおいて大きな分岐点となっています。今まではですね、ご自分のことを言い広められた、天の御国はこのようなものですと言われてですね、ご自分のことを言い広めた宣教の働きでした。でここからですね、十字架へ向かう準備をされています。その宣教の働きの結果、イエスに対して妬みを思う者が多く現れてきたわけですね。最終的に人々に拒まれて十字架につけられるわけですけれども、この十字架への道をイエス様は歩まれます。そしてその分岐点がこの16章に出てきます。そこでですね、この16章で書かれていること、主に3つのことが書かれていますが、1つ目は十字架の時です。タイムですね、時。イエス様が十字架につけられるのは定められた時があったことが分かります。そして2つ目、これは十字架の土台です。イエス様がなぜ十字架につけられなければいけなかったのか、他の人も多く十字架につけられたわけですけども、なぜイエスの十字架が他の人々と違ってですね、ユニークというか、この唯一ですね、特別なものであるか、それを見てみたいと思います。そして3つ目、これは十字架の道です。十字架において現れているイエスの生き方、またその弟子たちの生き方を学んでいきます。それではまず最初の十字架の時について学んでいきたいと思いますね。パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。前回はパリサイ人と律法学者が来たとありましたが、ここではパリサイ人やサドカイ人となっています。これは実に興味深いことなんです。なぜならばパリサイ派とサドカイ派というのは互いに対立していたグループだったんですね。パリサイ派は律法の文字と形式の厳守を叫んだ、この伝統を保護するグループでした。一方サドカイ派はですね、世俗的な合理主義者たちだったんですね。またパリサイ人は御使いとか霊とか復活とかという、この目に見えないものを信じていました。また超自然的なものを信じていました。サドカイ派は物質しか信じていなかった物質主義者です。そこで使徒行伝の23章にですね、面白い話が出てるんですが、パウロがユダヤ人議会の審議にかけられているんですね。そこでパウロは叫んだんです。私は死者の復活の望みのことでこの裁きを受けているんですって言ってですね。そうするとですね、そこにいたパリサイ人とサドカイ人の間に激しい論争が起こりました。その論争はますます激しくなって、パウロがもみくちゃにされてですね、引き裂かれそうになることだったんですね。それほど対立していたグループなのに、ここでイエスという同じ敵、一つの敵によって彼らは一致することができたんですね。このようにして悪の勢力というのはキリストと神に対して一致するわけなんですね。それではイエス様の応答を見てみましょう。2節です。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れるというし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという。そんなによく空模様の見分け方を知っていたなら、なぜ時の印を見分けることができないのですか、イエスは時の印ということを話されています。そこでですね、ダニエル書の9章をお開きください。ダニエル書の9章をお開きください。御使いガブリエルがダニエルにメシアが来られること、キリストが来られることについて話しています。そしてその時を定めているんですね。時、こういう時だということで言っているんです。24節からちょっと読んでみたいと思いますね。あなたの民とあなたの聖なる都、つまりイスラエルの民とエルサレムについては70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない永遠の義をもたらし、幻と予言を確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出てから油注がれたもの、これがメシアです。英語読むとメサイア、メシアと出てます。君主の来られるまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない。このように エルサレムを再建せよという命令が出されてから70週というのが定められている。この週というのは7周年ということなので7年間ですね。ですから70週というのは 70×7 で490年のことです。そしてメシアが来られるのは7週と62週の間、つまり69週の後ということなので、ですね、計算すると483年後になるわけなんですね。そしてですね、このエルサレムを再建せよという命令が出たのは、このペルシャのですね、アルタシャスタ王というちょうどネヘミヤ記に出てくる王ですけれども、それが命令を出しました。その時は紀元前の465年で、これを単位暦、当時の単位暦を使って計算するとですね、この69週後というのは紀元の32年の4月6日になります。そしてですね、福音書によると、ちょっと詳しい話をすると時間が長くなるので、結論だけ言いますと、イエスが死なれたのは紀元の32年4月10日の杉越の祭りと計算できるんですね。その4日前、イエスはエルサレムに入場されました。つまり4月6日、紀元の32年の4月6日にイエスはエルサレムに入場されました。そこで弟子たちが、ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ、意図高き方にと叫んで、イエスがメシアであることが公にされたんですね。このようにイエスが来られた時、これはメシアが来られる、この定められた時に一日も違わないで来られたという、まさに奇跡的なことがここで起こっているわけなんです。したがって聖書を読めば時の印というのを知ることができたわけなんですね。しかしパリサイ人、サドカイ人は空模様の印を見分けることができたんですけれども、このようにイエスが、ごめんなさい、メシアが死なれるとき、メシアが来られるときの印を見分けることはできませんでした。またサドカイ人と、パリサイ人、また他のユダヤ人たちは、このメシアが来られるときっていうのは何ですか、この英雄、この英雄が来てですね、こうなんていうかな、この映画で描くようなですね、この王としてですね、来るみたいな。けれどもゼカリア書を見ると分かりますように、ロバに乗って来られるというふうに書かれてますね。このように彼らは聖書を読んでいればですね、時の印を見ることができたのに、彼らは見ることができなかったんですね。そのため、その時の印を見分けることができなかったがために、自分たちの王十字架につけるというとんでもない過ちを犯してしまったわけなんです。そして私たち今生きている時ですね、もちろん過去を見たらですね、ああサドカイ人とパリサイ人はバカなことをやったなっていうふうに思うかもしれませんけれども、私たちはイエス・キリストが再び来られる時というのを知っているわけなんですね。その時というのはいつか、この具体的な時は知りませんけれども、イエスがまさに今すぐにでも来られる準備が整えられていることを聖書を読むと分かることができます。ですからイエス様は、目を覚ましなさい、もうすでに目を覚ます時が来ましたというふうに、パウロがですね、ローマ人への13章で話していました。このようにですね、神はキリストを十字架に引き渡される時を定めておられました。イエスが公にメシアとしてエルサレムに入る時が定められてて、その後すぐに命が絶たれる時が定められてたんですね。そしてですね、私たちはマタイによる福音書の中で、イエスがご自分のことを決して人々に話さないようにと厳しく戒められている部分をたくさん何回も読んできました。それは今読んだ理由があるわけなんです。ですから神が定められた時があったんですね。けれども間もなくその時が訪れようとしているので、イエス様はこの十字架につけられるための道を出発されようとしています。そこでイエス様はこう言われています、マタイに戻りましょう。16章ですね。悪い会員の時代は印を求めています。しかしヨナの印のほかは印は与えられていません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた。イエスはですね、彼らに、ご自分がメシアであることの奇跡を多く見せられたわけですね。あまりにも数多い奇跡を見せられたのにもかかわらず、彼らはそれを拒絶しました。ですからイエス様は、ヨナの印の他には印は与えられてませんと言われました。これはこの前勉強しましたが、これはイエス様の十字架と復活を表しています。そして復活ですね、この復活というのが、このヨナの印であり、そして最大の奇跡ですね、その最大の奇跡だけがこの残っているんですよと、イエス様はここで おっしゃられているわけなんです。それでは次を見ましょう。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れた。イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパンダリには注意して気をつけなさい。前回もそうでしたが、イエスはパリサイ人と話した後にですね、なんか群衆を呼んでですね、このレッスンタイムっていうか、あの勉強の時間ですよみたいな感じでですね、この教材にして教えられているわけなんですね。まあ、ここでも同じことをされています。すると彼らは、これは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って議論を始めた。弟子たちはイエスの例えが分からなかったみたいなんですね。あのある弟子がですね、パンダね、分かるかよ、いや分かんねえよ、あやべ、パンダね、パンを忘れたよ、パンをとかって言ってですね、こうみんなが慌てふためいていたことの時に、まあ、ちょうどイエス様はですね、次読みましょう。イエスはそれに気づいて言われた。あなた方信仰の薄い人たち、パンがないからなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えていないのですか。5つのパンを5000人に分けてあげて、なお行くかご集めましたか。また7つのパンを4000人に分けてあげて、なお行くかご集めましたか。弟子たちはイエスがパンを分けて大勢の人に与える奇跡を行うことができるんですから、パンがないからといって弟子たちを責めたりされているのではないわけなんですね。もう十分与えることができるわけなんです。で、私の言ったのはパンのことではないことが、どうしてあなた方はわからないのですか。ただパリサイ人やサドカイ人たちのパンダネに気をつけることです。彼らはようやくイエスが気をつけよと言われたのはパンダネのことではなく、パリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであることを悟った。このようにパリサイ人とサドカイ人の教えに気をつけるように言われました。それではこの教えとは一体何なんでしょうか。簡単に言うとですね、イエスに敵対させたり、イエスの働きに対立するような教えですよね。このようにして彼らは挑んでいる、対立しているわけなんです。でイエスはヨナの印である十字架と復活の御業をこれから行われますが、これがまあ根本的なこのキリストの教えになるわけですけれども、これを否定したり付け加えたりするような教えというのは私たちにとってパンダネなわけです。で、まあ、私自身の体験をちょっと話させていただきたいんですけれども、私が大学生の時ですね、ちょうどクリスチャンの集まりで祈り会の時にある女の人が来たんですね。で何回か来たんですけれども、自分が病気が癒されたっていう話をしてくれました。でその教会ではですね、その彼女だけではなくて様々な人がそのような体験をしているんですね。超自然的な体験をしていたみたいなんです。でその仲間の人がですね、その大学の食堂に来てですね、いろいろ話してくれて、僕は興味を覚えてその教会に行きました。そしたらですね、そういうなんていうんですか、超自然的な話だ、体験だけではなくてですね、毎日のように聖書の言葉を暗記してるんですね。彼らはちゃんとこの御言葉っていうのがあって、説明をして、で何回も聖書を読んでいる。わーすごいなと思ったんですね。これはすごいわと思ってですね、今までの教会死んでるけどこの教会生きてると思ったんですね。それでですね、私はちょうど春休みになったので毎日のようにしてその教会に通いました。ちょうど30回のレッスンがあるって言ったんですね。で少しずつですね、その教えがおかしいと思ったんですね。けれどもなんていうんですか、御言葉をすぐ出されてしまうので、なぜかこう私は引き寄せてしまったんですけども、ある時にですね、キリストの十字架による救いは不完全だっていうふうに言ったんです。その時にまずいと思って、私は他の教会の伝道師に相談しました。そしたらですね、その人はすぐにもう間違いだっていうのを気づいて、その時にちょうど誰かに呼ばれたんですかね、私がこの、まあ、1人にならなきゃいけなかったんですけども、キリストの十字架の場面を思い出してくださいと言ったんですね。そこでどうやって思い出そうかなと思って、私は十字架の場面が書かれているこの聖書の箇所を開いて読んでったんですね。その時ですね、私はハンマーで殴られたような衝撃を覚えたんです。ちょうどですね、立法学者たちがイエスをあざけて、彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるからといったところがあるんですが、まさに自分の心の状態がそのようになっているのに気づいたんです。つまり愛じゃなくて力だけになってたんですね。だからもうものすごく僕なんていうんですか、真っ向から対立してたんで、もう本当にハンマーで撃たれたようになっちゃって、激しく悔い改めたんですけれども、まあ、その後もですね、ずっと長いこと私が聖書の箇所を読むたびにその教えがこう戻ってくるんですよ。そうしてですね、もうその戦いで苦しまなければいけなくて、まあ、今はもうほとんど大丈夫なんですけれども、 そのようにですね、思い悩まされたわけなんです。でこれがですね、パリサイ人とサドカイ人のパンダネになるわけです。十字架復活を否定するこの教え、これはですね、神学的にまた知的にですね、これが重要だっていうことじゃないんですね。パウロはこれは、ユダヤ人にはつまずきであり、ギリシャ人には愚かなものであるが、キリストの十字架は私たちに救いをもたされる、これ力だと言ってるんですね。この私たちの心をですね、キリストに似たものにする超自然的な力がこの十字架の言葉の中に隠されているわけなんです。で逆にそれを否定することは、その、ね、私たちの思いをこのパリサイ人とかサドカイ人のようにしてしまうことなんです。これがパンダネ、だからイエス様は気をつけなさいと言われたわけですね。こうしてイエス様が十字架につけられる時の定められた時というのを教えられました。次にですね、十字架の土台について見ていきたいと思います。さてピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子は誰だと言ってますか。イエス様の十字架の土台はイエスが誰であるかを知ることによってわかります。彼らはですね、ピリポカイザリアという地方にいました。これはガリラヤのずっと上の方です。ここは異邦人ばかりの町で、偶像があちらこちらにあったんですね。さまざまな神がある中で、イエス様は人々は人の子は誰だと言っていますかと聞かれたわけです。現代の日本人であればどうでしょうね、キリスト教の教祖ぐらいにしか考えてないでしょうかね。まあいるかどうかもわからないというか、あんまり関心がないというか、まあ、どこかの外国の宗教者で、宗教家であるというふうにしか受け止めていないと思います。それでは当時のユダヤ人はどう考えているか、ちょっと見てみたいと思います。彼らは言った。バプテスマのヨハネという人もあり、エリアだという人もいます。また他の人たちはエレミアとか、また預言者の一人だとも言ってます。さすがユダヤ人です。すべて聖書に出てくる人物が書かれています。バプテスマのヨハネですが、ヘロデがそう信じてましたよね。イエスが復活したヨハネだということです。で、エリアというのはマラキ書に出てきますよね。主が来られる前にエリアが来るというのを予言されています。そしてエレミアなんですが、これはですね、エジプトに契約の箱を隠したという、まあ、記述からですね、メシアが来られる前にエルサレムに戻ってくるという記述が、実は義典、プロテスタントでは義典と呼んでいる、カトリックでは入れていますけれども、マカバイ記の第2に書かれています。まあ、それでこのエレミアだという人もいたわけなんですね。そして最後に、この預言者の一人というのは、申命記18章15節に書かれているモーセのようなもう一人の預言者なんですね。それでは次見ましょうか。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが言った。あなたは生ける神の御子キリストです。さまざまな神々がいる中で、またユダヤ人の中のさまざまな意見の中で、ペテロはイエスが生ける神の御子キリストだと告白しました。神の御子とは、神と同じ性質を持っているということで、神ご自身のことをおっしゃということですね。そしてキリストは油注がれたものという意味です。王ですね、王は油を注がれたわけなんですね、文字通り。でキリストは神に油注がれた全てを支配する王であるということなんですね。イエスが十字架につけられて死なれたということなんですが、それはこのイエスが神の御子である、そしてキリストであるということ、この土台の上にですね、乗っかっているがゆえに、この十字架というのが、このいろんな人が殺された中でもものすごく重要になってくるわけなんです。キリストを十字架につけたということは、私は神なんかいらない、私は王なんかいらない、私は自分を王として生きていくのだ、自分のことは自分で決めるという人間の叫びなんですね。自分を中心として生きる、自分を王だ、だから王はいらないと言って殺してしまうということですね。人間が自分勝手に生きていることを示しています。そして神の御子が十字架につけられたということは、そうした人間の身勝手さを神ご自身が尻拭いしてくださったことに他なりません。愛する一人子を神も仏もいらないと言っている人々に与えられて、彼らの罪を ご自分の子に負わせたわけなんですね。ですから神がすべて処理してくださったということがここで表されるっていうところ、だから十字架が重要になってくるわけなんですね。それでは次見ましょう。するとイエスは彼らに答えて言われた。バルのようなシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく、天にいます私の父なのです。イエスが神の御子キリストであることは、ここで書かれてある通り、天の父によらなければ分かりません。でつまりどういうことかというと、神の御霊によってのみ私たちはイエスをこの通りキリストであると悟ることができるわけです。でけれどもですね、ペテロがここで自分が天からの啓示を受けたということを意識していたでしょうか。多分意識してなかったと思うんですよね。そのままポポッとこう口に出したと思うんです。そのようにですね、神の御霊の働きのその多くがごく自然に行われます。で私たちはとかく超自然的なものだけをこの御霊の働きと考えやすいんですね。それでこのごく普通に神が働かれているのをよく見逃してしまうわけなんです。しかし自分でも御霊の働きだとわからないぐらい、神様はしばしばごく自然に働いてくださるわけなんですね。で次は見てみましょう。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ペテロはギリシャ語でペトロスであって、岩はペトラです。大事なことはこの2つが違う単語であることです。ペテロスは小石なんですね。道端に落ちているちっちゃい石ですね。そしてペトラというのは 大岩なんですね。もう何メートルにもなる岩なんですね。ですからこのイエスがシモン・ペテロの上に教会を建てるっていうふうに言ってるんではなくて、このペテロがあなたが神の御子キリストですという告白の上に教会が建てられているわけなんです。そしてイエスが私の教会を建てますと言われていることに気をつけてください。教会は私たちのものではないわけなんですね。キリストのものなわけです。そして教会は私たちが建てるのではなくて、キリストが建ててくださるわけなんですね。で教会はキリストの所有物であって、キリストによって導かれるというか運営されていくわけなんです。で私たちはキリストの導きを聞いてって、はい分かりましたと言って従っていく者たちであります。そしてイエス様はハデスの門もそれには打ち勝てませんと言われました。イエスは暗闇の勢力が決して打ち勝つことのできないような大きな力を教会に授けられています。それはキリストの十字架の死によって暗闇の力に決定的なダメージが与えられたんですね。でコロサイ人への2章にはこう、コロサイ人への手紙の2章にはこう書かれています。神は十字架において全ての支配の権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。したがってですね、この教会の間違えました、霊の戦いにおいて、特にこのハデス地獄ですね、それにおいてですね、教会というのは不動の地位を得ているわけなんです。そして教会が権威を持っているだけではなくて、その権威を行使することができるわけです。次を読みましょう。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。これはペテロ自身に言ってますけれども、使徒行伝を読むとペテロが福音の扉を最初に開いて人だということが分かります。まず最初にメッセージをして、そして、ユダヤ人が、この信じたわけですけれども、まずペテロが開いたわけですね。そして異邦人にも開かれたわけですけれども、最初に開いたのはやっぱりペテロなんです。コルネリオに対してだったんですが、このようにして、この天の御国の鍵をペテロにイエス様が与えられたわけです。次を見てください。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは地上においても天においても解かれます。天をつなぎ天を開くというとてつもない力ですよ。考えてください。天をつなぎ開くというようなとてつもない力が私たちに与えられているんです。私たちはですね、これを祈りによってこのすることができるわけですね。 暗闇の力を縛ることができます。ですから私たちが家族の人たちとか知り合いの人、またこの地域の人にが救われてほしいと願いますが、それでまずしなければいけないことは、不信者の思いをくらましているこの世の神の働きを縛ることなんですね。ですから私たちの戦いというのは血肉であるものじゃないんです。伝道したりですね、一生懸命何かをしてですね、こう苦労して汗を流すことではないんですね。私たちの戦いは祈りの中にあります。この霊の戦いにおいて、この決定的なこの何て言うんですか、この刺しっていうんですか、このナイフというのはこの祈りなんですね。その時にサタンはイエスの皆によってかあのこう引きずら退かなければいけないわけなんですが、その祈りがこの決定的な力になっているわけなんですね。そこでイエス様はこの手の力があるんだよということを、権威があるんだよということを教えられています。そしてその時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちに戒められた。これも同じですね。先ほどと人々は誤った期待でイエスをメシアとして担ぎ上げようとしていましたから、このようにしてそのような目的で来られたのではないということをですね、この表すためにこのように戒められています。こうしてイエス様が十字架につけられる土台、それはこの方が神の御子であるキリストであるということが分かりました。次はですね、教会、ごめんなさい、次は十字架の道についてですね、話されています。その時からイエス・キリストは、見てください、イエス・キリストはって今までイエスとなってたんですが、今度はイエス・キリストはとなっています。ご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはキリストを引き寄せて、イエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。いさめ始めたって書いてますね。すごいですね。そしてこれちゃんとギリシャ語見ますと、ペテロはイエスを掴んでですね、怒ったっていうか叱り始めたんですね。今までそんなことしたなかったのに、なんでこんなことしたんだろうなって僕思ってしまいますけれども、これまあ理由があったと思うんですね。まず、まあ、彼は図に乗っていたのかもしれません。まあ、天の父からの啓示を受けたというふうにイエス様で褒められたわけですね。それでですね、自分は何か特別な霊的な力が与えられたというふうに思ったのかもしれません。勘違いしたのかもしれません。ただそれ以前にですね、キリストが殺されるということは、弟子たちのキリストに対する期待とあまりにもかけ離れていたことが挙げられます。彼らも聖書を読めば、メシアが苦しみを受けなければならないこと、そして、蘇らなければならないことを見分けることができたはずです。しかし彼らがユダヤ人であること、またローマの帝国に支配されていたという現状、さらにメシアについての一般的な教えによって、この聖書の箇所を読み取ることができなかったわけなんです。彼らはイエスと生活を共にしていました。そして他の群衆たちとは違って、もっと深いこと、イエスについて深いことを知るようになったんですね。そこの前読んだところは、あなたは神の御子ですとまで告白するぐらいですね、彼らはイエスのことを知ることができたんです。そして今度はイエスの口からですね、それは私はキリストですということが出たわけなんです。ですから彼らはですね、よし、この時こそイスラエルが再興される時だという感じでですね、行こうとした時に、私は苦しめられて十字架につけられて殺されるって言ったんです。ギャフッと来たわけですよね、彼らはね。ですからペテロは行動派でしたから、まあ、そのことを面と向かって主に申し上げたわけなんですけれども、このような失敗は私たちも頻繁に起こしてしまいます。なぜならば私たちもですね、聖書には書かれてあるんですけれども、それだけこの部分的なですね、このこの聖書に基づいたこのキリスト像というのを作ってしまうわけなんですね。で、私たちに当てはめますと、私たちはユダヤ人ではなくて日本人ですよね。日本人であって、日本人であるがゆえに、聖書の示されているキリストを部分的にしか読み取っていないことがあるわけなんです。で、特にマタイの福音書に現れているような王としてのキリストですね、今までは王としてのキリストというのを学んできましたが、それがなかなか理解することができません。で、ある著書の中でですね、日本人の持っているキリスト観について述べているところがあったの でそこをちょっと引用して読んでみたいと思います。キリストは私の主、私の神、私に全ての権威を持たれている方であるよりも、 個人的慰めや個人的な許しを与えてくれる、いわゆる助け手である。私を日ごとに作り変えて、しもべである私を通して御心をなされる主権者であるよりも、私のわがままにもよしよしと言ってくれる母のような方である。私が何をしても無限包容してくれる方である。精神的な慰めを与えてくれる。しかし私が仕事、家庭、社会などの場ではそれぞれのところの原則に従って生きてもとやかく言わない。そのような融通を聞かせてくれる主、部分的な主なのである。どうでしょうか。私はこれはズキンときましたね。従ってですね、私たちが期待するキリストと本物のキリストが対立するときに、私たちはペテロのようにそんなことしていけませんと言ってですね、言ってしまうこの衝動に駆られてしまうわけなんです。それではイエス様の反応を見てください。下がれサタンですね。きついです。この言葉、下がれという言葉ですね、実はマタイの4章に出てくるあのサタンの誘惑の時にですね、あの出てきた引き下がれサタンと全く同じ言葉が使われています。ペテロは今さっき天の父からの啓示を受けたのに、今はサタンの声を聞いてしまっているわけですね。このようにですね、私たちもでも実はこういうのによく起こるわけなんですね。ある誰かがですね、この教会の指導者とかがですね、こう本当に神様に示されて素晴らしいことを言うんです。でも人間なんですね、サタンの声も聞いてしまうんですね。ですからあの人が素晴らしいことを言ったからっていつもその人が素晴らしいことを言ってるとは限らないんですよね。ですから気をつけなければいけません。次見てみましょう。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。キリストが十字架に向かうことは神の思いだったわけです。つまり十字架への道というのは神の道なんですね。十字架は正しい方が罪に定められるというですね、あまりにも不条理でむごいことですね。よくよく考えると非常にむごいことです。しかし神の道は人の道とは異なり、天が地よりも高いように神の道は人の道よりも高いと預言者イザヤは言いました。そしてまたイザヤはキリストが砕かれて痛められることは主の御心であったと言いました。その理由がですね、あのイザヤ書の53章を読み進めると書かれてまして、キリストは死なれた後に数多くの神の子供を見ることになる、また多くの人を義とし暗闇の勢力を掘るとすることなどがですね、書かれているわけです。神様はそのような永遠の視野に立ってずっと先のことを見て、それに基づいてご計画を立てられている方なんです。しかし私たちはどうでしょう。目の前に見えることに従ってそれに基づいてご計画じゃないや計画を立てているわけなんですね。ですから私たちの目には不条理と見えることがいくらでもたくさん出てくるわけなんです。このように、そして究極的なのはこのキリストの十字架なんですよね。ですからこのキリストの十字架というのは人の思いではなくて神の思い、神の道なわけなんです。そして十字架の道はイエスに従う者にとっては自分を捨てる道です。次を見てください。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいですね。まあ、有名な言葉ですが、ペテロは愛するイエスから厳しい言い方をされましたね。下がれサタンというふうに言われました。さぞかし心が痛んだと思います。自分が正しい道だと思っていたことがこのイエス様を邪魔をしたわけなんですね。で、私たちもですね、神の道を知るためには通らなければいけない痛みがあります。それはですね、聖霊に満たされるための痛みと言い換えることができるかもしれません。神の思いに満たされるために私たちは自分の内にある肉と対面しなければいけないわけです。その肉というのは自分が間違っているなと感じることもあるんですが、ペテロのように正しいと考えている部分もあるわけなんですね。で、日本においてはですね、みんなが行うことは正しく、その調和を乱すことは悪だというものすごい根強い考えがあるわけです。ですから自分がキリストのために迫害を受けたくない、また他の人たちからよく見られたいというですね、強い肉の思いがですね、私たちに働きやすいわけなんです。家族との関係、会社の中での関係、また、友人との関係ですね。そうした中で、ね、自分の肉の思いが力強く働いてきます。しかし そこで痛みを受け取ってですね、受け取ってそして神の思いを選び取っていくということが必要なわけなんです。次を見てください。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。で、十字架の道は自分を捨てる道ですから、世の価値観から見れば損をする立場にあるわけです。ここで書かれている通り、文字通り殉教する人もいますけれども、殉教しなくても、まあ、家族との関係が悪くなったりですね、職場でこうなんか村八分じゃないですけど、のけ者にされたり、また昇進しづらくなったりですね、また近所から冷たい目で見られたり、いろいろなマイナス面が出てくるわけです。しかしここで書かれている通り、私のために命を失う者はそれを見出すのですとあります。私たちは後にキリストにある命を受け取ることができるわけです。これが私たちがどんなに犠牲を払ってもキリストに従いたいと願わせる起爆剤になる、原動力になるわけです。で、次をご覧ください。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せば良いでしょう。もしキリストにある命、これに私たちが目を留めると、この世の生活が実に小さいものに見えてくるわけなんです。永遠と一時的なものです、この世の生活です。ですから永遠と比べたら、この世の生活はつっても、本当にもうこの手を叩く音のように一瞬のように分かります。一瞬のようなものだというのが分かると思います。ですから全世界を手に入れるような人が現れたとしても、死んだら地獄に行っちゃうんだというのが分かるわけなんですね。つまり私たちがどこに目を留めるかで、クリスチャン生活が180度変わります。虚しく気分を沈めて自分を捨てるような生活を主は望まれているわけではないんですね。このキリストにある命を見つめることによって、私たちが進んで自分を捨てて喜んでキリストの辱めを受けるように願っておられるわけなんです。次に、私たちが目を留めるべき具体的な内容が書かれています。27節を見てください。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。私たちがクリスチャンとして生きていくうちに、主が来られる日に目を留めるということは非常に重要です。内村鑑三は主の再臨についてこう言ってます。主の十字架は人の体の心臓のようなものだが、主の再臨は脳髄のようなもので、つまり脳みそのようなもので、それほど中心的な教えになっているわけなんですね。なぜなら神の救いがキリストの再臨によって完成するわけです。例えばビルが建てられるときに完成図を見ないで建てることはできないわけですよね。また完成に向けて建てるのでなければ建てている意味がありません。同じように神の救いの完成図を見ないでキリストに従うことはできず、また神の救いの完成に向けて従うのでなければ意味がありません。もし闇雲に自分を捨てようとするなら、それは禁欲的な規則に縛られているというのと同じになってしまいます。しかしもしキリストが来られることに目を留めるならどうなるでしょうか。次のように思うことができます。自分はこの世には属していない、だからこの世は住みづらいところだ、この世は過ぎ去っていく、だからこの世で損したって平気さですね。そして私は日本人じゃなくて天国人なんだということですね。その自分がどこに属しているかというのがはっきり見えてくるわけなんです。こうした神の御国への思いが自分を捨てて自分の十字架を追ってキリストに従う直接的な動機になっていくわけです。この後に来る輝かしい、とってつもなく大きい栄光をですね、 もう自分が倒されてしまうほどの大きな栄光というのがこの聖書に書かれているわけですが、これさえ分かったらですね、私たちの受けている患難というのは実に小さいものだということを理解することができます。ちょうど出産をしようとしている赤ちゃんを出産する直前の母親のようにですね、一時的な苦しみを耐えることができるんです。むしろそれを甘んじて耐えていきたいと願いさえするんですね。したがってキリストがすぐにでも来られることを見つめることが、私たちがキリストの弟子として生きるための原動力になります。それでは最後に見ましょう。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいます。ここに立っているというのは弟子たちのことですが、それではキリストの再臨の時までですね、弟子の誰かが生き続けているのでしょうか。もちろんですね、歴史文書によってそれは否定されているわけですよね。ヨハネを除く全員が殉教して、ヨハネ自身も死んだわけです。でここでですね言ってるのは、次の17章にですね、イエス様が栄光の姿に変えられる、変貌する部分が出てきます。そこで弟子たちの3人がそのキリストの姿を見ることになります。これをもってこの決して死を味わわない人々がいますと言ってるわけなんですね。で私たちが聖書を読むときに、その前後関係を読むことによって理解できる箇所っていうのを多く見ますけれども、ここは典型的な箇所です。このようにしてイエス様が十字架に向かって出発された部分を私たちは読んできました。十字架に定められた時があったこと、そしてイエスがキリストである事実に基づいていること、さらにこれは神の道であり、私たちが自分を捨てる道であることを知ることができました。で次回は今言ったこの栄光の姿に変貌されるこの話を読んでいきたいと思います。じゃあお願いしましょう。愛する天のお父様、感謝します。天のお父様、本当にイエス様の十字架また見つめることができてありがとうございました。天のお父様、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、これはなんて辛いと思うこの御言葉でしょうか。でも天のお父様、私たちが後に来るこの栄光を見るときに、本当にこれはこの世のものというのは本当にすぐに過ぎ去ってしまうのだ、そして本当にこの世というのは本当にこの儚いものだ、この人の命は息のようである、泡のようであると、この詩篇に書かれてますけれども、本当に泡のようなものであることを理解することができます。ですから天のお父様、もっともっと私たちが天の御国の市民であることを理解させてください。本当に天の御国の栄光がどれほど、本当にもうどれほど素晴らしいものか、本当に分かることができますように、どうぞ聖霊様、私たちにお示しください。お願いいたします。主よ、本当に感謝します。この1週間、この主の栄光に満たされて、その力に基づいて歩んでいくことができますように、そして進んで自分たちがキリストによって恥ずかしみを受けることを喜んで歩むことができますように助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。